こんばんは、マッキーノです。
こんばんは、瀬島です。
はい、というわけで魚ラジオ始まります。
はい、この魚ラジオは我々2人、はい、マッキーノと瀬島が音楽のこと、はい、美味しいもののこと、はい、漫画のこと、はい、ゲームのこと、はい、などなど、好きなことだけちゃぶ台挟んでダラダラ喋るラジオでございます。
はい、
はい、第97回始まります。よろしくお願いします、はい、
お願いします。
というわけで若干時間を置いてね、96回から、
はい
はい、97回始まりなんですけれども、
はい、
もうね100回まであと3回ですよ。
3回ね。
なんかだんだん切羽詰まってきたよね。
そうだね、
うん、いやでも切羽詰まってきたって言うけれど、当日に何をやるか、
うん、
ね、第100回は8月11日土曜日です。
8月11日って決めちゃったもんだから、あと3回しか更新できません。
そうなんです、
今日含めて。
そうなんです。
というわけでちょっとね、8月まで更新間隔がちょっと空き気味ですけど。
そうなんです、
見捨てないでください。
はい、収録回数は決めてしまっているのに、ライブの回数はどんどん入れてしまうものだから、こう収録しないね、ライブレポートの回っていうのがあるわけですよ。
そうですね、
うん、ね、ですのでちょっと98回99回のスケジュールみたいなものをちょっと紹介しておこうか。
はい、
はい、本日97回ではこの7月の16日17日と行われましたね、雷雲のカルテットアコースティックライブの模様をお届けしつつ、
はい、
はい、でその前にですね、7月の14日に広島、
行ってましたね。
はい、広島は、バックビートというライブハウスで行われました雷雲ツーマンツアーの初日、
うんうん、
雷雲と、DW ニコルズのツーマンライブ、うん、
はい、
これはね私が見に行ってきたんですよ、うん、ただそれのレポートは月末です。
えらい飛ぶな。
うん、なんで月末かっていうと、うん、このツーマンツアーね、私ライブ4回行くんだわ。
4回。さっき3回しか収録ができないので早くもオーバーしている。
そうなので、ツーマンツアーの、まあ、前半じゃないけれども、うん、その14日に行った広島と、うんうん、これから行く21日の名古屋
ついに名古屋に、
うん、ついに名古屋に足を踏み入れちゃうんですよ。
おう、
うん、と、これはまあツーマンツアーではちょっと厳密にはないんですけれども、うん、7月28日土曜日仙台、
うん、
こちらはスリーマンでね、
うん、
エクストラライブショーという形でツーマンツアーの日程にかぶしつつ、
うん
うん、ライブがあるんですよ仙台で。それにも行くので、そこから帰ってきてツーマンツアーの前半を振り返る感じで、総集編じゃないけれども、
うん
うん、やっていこうかなみたいな
ね。
うん、なので7月の29とか30とかその辺に、うん、その、ね、広島のこととか名古屋のこととかっていうのはおしゃべりしようかなと思ってます。
わかりました。
はい、
7月土曜日全部雷雲にあってますよね。
ん、
瀬島さん、
ん、何、
いや何でもない。
もう一回言って。
7月は土曜日必ず雷雲に、ま、あってますよね。
そうだよ
ね。6月全然行ってないと思ったら
なんかね反動がね、
うん、
うん、
本当某岐阜のラジオにからもね、
うんうん、
いない間に、
ああ私が何、広島行ってる間、
そう広島行ってる間に僕暇だったから昼のリトルラジオの郵送に顔出してたんですけどね、
うん、見てたっていうか見てたみたいだね、
うん、あそこの夫婦は自由だねみたいなことをね言ってましたね。
そこの夫婦はっていうか私が自由なんじゃないの、
うんうん、そうだね、
うん、
ね、
いつもフラフラ遊び回ってるのを許していただいてありがとうございます。
いえいえ、ね、もう輝いてますので、もうぜひそのままで。
そうですか。まあ、自分のねお給料の範囲でね、
うん、
赤字にならない程度でね、
うん
うん、
大丈夫です、
はいはい、まあまあまあまあ、今後もこのペースは続けないけど、
7月はちょっと異常ですよね。
ちょっと ね、なんか生き溜めてるのかみたいな
ね、
うん、ライブダメしてるような気がしないでもないよね。
毎週土曜日どころかね、うん、
うん、
昨日今日と
そう月カート行ってきちゃったわけだから、うん、待って、そしたら7月の雷雲のライブ、私、7日見放題行ったでしょ、
うん、
14日広島行ったでしょ、
うん、
でこの16日に大阪ポテトキット行ったでしょ、うんうん、で17日今日 ね、京都ソーレカフェ行ったでしょ、うん、で21日の土曜日に名古屋行くでしょ、うん、28日の土曜日に仙台行くでしょ、うん、6回1ヶ月に6回
ね、
まさかの5日に1回、
うん、
ちょっとどうしたんだろうね、
うん
うん、なんか、うん、そりゃ、うんうん、
冷静になってはいけないって感じですよね、
うん、なんかね数えたらもう負けだね、今ちょっと数えたから負けちゃった、なんか愕然としたもん私、我に返っちゃった、いやだからってどれか行かないっていうわけではないけど、
うん
うん、全然我に返ってないね、うん、
返ってないけどね、
うん、納得してるからね、
うん、
置いといて、
はい
ね、はい、今日はそんな、ライブレポート、
はい
はい、おまとめ会ということ で,
で、ね、
はい、
カフェライブの模様をね、
はい、
まあ、今回は話していこうかなみたいな感じでございますね、
はい、そうですね、
はい、
ツーマンツアーのね、西日本編というか、
はい、
広島でスタートしまして、
はい、
7月の14日が広島で15日が福岡だったんですよ、うん、でその福岡から大阪に帰ってきて、そこで4人で、いつものバンド編成の4人でカフェライブっていう、
うん、
4人でアコースティックライブってなかなかレアですよ。
ここ、ね、
うん、
ね、
そう、去年の12月に下北沢クラブ Q で、
うん、
スクラップじゃないや、スマッシュディスワールドツアー初日の前の日に、
うん、
4人でねやったんです。
やってましたね、
アコースティック、
うん、話には聞いてますね、
うん、でその時に、まあ、レアな感じが損なわれない程度で定期的にやりたいなっていうことをおっしゃってたんですよね、
うんうん、
雷雲のお二人が、
うんうん、
それがね早速実現しまして、
うんうん
うん、で、マッキーノと2人で行ってまいりました。7月16日、
はい、
海の日、
ね、
大阪は、ポテトキット
祝日ですから私も行きました
ですね、
はい、
うん、でこれが本当にチケットがその公式サイトからのウェブ予約のみだったんですけど、うん、もう1時間程度で完売してしまったらしくて、
すごい ね,
ねびっくりしたね、
うん、
もう時間通りにパソコンの前スタンバイしといて本当に良かったよ
ね、
うん
うん、
というなかなかレアなライブを見せていただきまして、
うんうん、
はい、終わったね、
そうだね、
うん、
うん、お店もいい雰囲気でしたね。
そうですね、お店がね東梅田とかその道山とかの方なんですよ、
うん、
だからあれだ、元っていうか昔バナナホールっていうすごい老舗のライブハウスがあったあたりですよね、
うん、そうかな、
うん、新御堂をねこうちょっと東梅田から渡ってきて、
うんうん、
お初天神通りまたいでさ、
そうだね、
うん、あたりっていう、もうちょっと歩けば扇町公園とかが見えるかなっていうエリアにあるんですよ、
う
ん、このポテトキットっていう、その普段はじゃがいも料理のお店として、
うん
うん、すごく有名なところなんですけれども、ライブもよくやるっていう、うんうん、ね、私もいろんなねミュージシャンの方が名前を出してたので、
うん、
名前だけは知ってたんですよお店の、うん、あ、ついにここでやるんだみたいな、
まあ、確かに僕知らなかったんですけど、確かに店の中ね、
うん、
アーティストのステッカーやサインやら、
ね、
スタッフパスやらやたらベタベタ貼ってあったんでね、
ね、
うん、
歴史があるんだなと、
ね、
そんなところで雷雲ができるなんて、
うんうん、
という、
ね、
はい、さて、そんな優勝ある、はい、ところで、
はい、
ライブだったんですけれども、うんうん、これも最初から話した方がいいよね、
そうだね、
うん、ライブハウスに着く前にちょっとツイッターを確認してたら、うん、雷雲 の, その公式アカウントから高速道路で、
うん、
神戸周辺で事故渋滞に巻き込まれて、
うんうん、
到着が大幅に遅れますと、
うんうん、
で先に入場してもらってちょっとお待ちくださいっていうアナウンスがありまして、
うん、
びっくりしたよねあれ。
そうだね、
うん、いやでもその雷雲の機材車とかメンバーが事故にあったんでなくて、それは良かったから、
まあね、
うん、そこだけすごい安心したよね、うん、もう安全に来るのが第一だから、
そうだね、
まず本当体が資本だもんね、
ね、
うん、まあそんなツイートがありまして、その集まった人たちもそわそわ待ってたんですけれども、うん、あれはちょうど7時ぐらいだったかな、
来たのが、
来たのが
7
時ちょいだよね。
そうだね、
うん。
そんなもんですな。
そうそうそう。 6時半会場7時スタートっていう、あのスケジュールだったんですけれども、そう、あの雷雲チームが到着したのがその7時をちょっと回ってからっていう、うん、でもう大慌てでね、お客さんの前でこう荷物をバラしてセッティングをして、すごい速さだったね、
すごかったね、
すごかったすごかった、そうで、あのサウンドチェックとか公開リハーサルのような感じで、
そうね、
うん、トントンと進んでいきまして、はい、うん、でまあでも普通はさ、先に会場に入って、うん、リハとかみっちりやるじゃないですか。
そうだね。
ね、それがないわけだから、
まあね、
もうメンバーも慌てたと思うんですよ。うん、で、あのケイジ君がこう、うん、おもむろに、
うん、
あのちょっと公開リハーサルをって言い出して、
うん、そうだね。
そう、あのもう到着してもう間がね、もうすぐですけれども、うん、まあ、こんな感じでグダグダでっていう意味だと思うんだけれども、うん、まあ、あのリハーサルでジュンさんがすぐにやれる曲をって言い出してね、
うん
うん、なんだと思ってピローズやってくれるのかなって、うん、でも それ以外でもその雷雲のね、ちょっとシングルの楽曲でよくやってるやつとか、
うんうん、
あの今日ジュン、今日じゃない、その今日も昨日もジュンさん、あのいつもの青いベースだったんですよ、
そうだ、ね、
エレキベースね、
うんうん、
あの12月の頭に Q で見たのアップライトベースではなくて、
うんうん、
まあ、あね、いつもの青いベースの方がまあ持ちやすいだろうしね、
あそこに、ね、アップライトベースだったらしんどいよ、
ちょっと狭いよね、うん、っていうぐらいそのポテトキットがね狭かったんですよね、
まあね、
だってあの手を伸ばせばゴマさんのキーボードにも触れるっていう、
ね、そうだね、
うん、本当に、うん、っていうぐらいあの近い会場だったんですよ、
うんう
ん、まあ、置いといて、うん、でそのケイジ君がジュンさんがすぐにやれる曲をっていう振りで、うんうん、ジュンさんが思わず何でもやれるよって
本当だよ
突っ込んでたね、うん、
さらっとさらっとバカにするんですけど、
そらそうだ、
うん、
で、まあ、遅れてきたお詫びではないけれども、うんうん、あのなんか特別なね、
うん
うん、ことをやってくれようとしたんだろうね、ケンジ君が、うん、ピローズのバックシートドッグを演奏してくれたんですよ、
ね、
このサウンドチェックで
ジュンさんも、あ、俺それ知ってるって、
俺それできるわって言ってたね
ノリノリじゃねえかって、
うんうん、そう、あのバックシートドッグはね、あれハッピービバークかな、
確かその辺、
うん、に、うん、あのハッピービバークっていうピローズ あのフルアルバムに入ってる楽曲で、うん、ちょっと夏っぽくてね、
そうだね、
うん、爽やかな感じで、うん、でも悲しいね、あの終わった恋の歌っていうね、
うん、
うん、ピローズはそういうの得意だよね、
ね、
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 いやー、でもまさかね、ケイジ君がバックシートドッグをカバーしてくれるとは思わなくって、なんかピローズって言った瞬間にあの、まあ、ケイジ君が好きなアナザーモーニングとかかなーって
ラジオで言ってましたね、
そうそうそう、あるいはファニーバニーかなーとか、その辺がパッとねあの思い浮かぶんですけれども、うんうん、まさかの選曲で、うん、私バックシートドッグ大好きなんですよ、もうそうそうですよ、
うん、1曲目からも
う、うん、
1曲目でもないのに、
そうリハーサルなのにね、うん、そうそう、でまああのファーッとね始まったバックシートドッグ、案の定2番くらい、2番の出だしで歌詞忘れたよね、
なんかぼんやりしてきたよね、
そうそうそうそうそうそうあの途中でこうなんか歌詞を忘れて演奏だけになったりとか、そう、2番の出だしがなんだっけ、あの催眠術の仕業みたいに、
その辺はまだ歌えてたの、
いやそこを歌えてなかった、
歌えてなかったっけ、
うん、そこなんです、
そうか、
うん、その辺は歌えてなくて、うん、あの一緒になんとなくこう口パクだけど歌ってたから、あのチラッと見られたもん
たったよられて
る次の歌詞みたいな
客に頼るとこ上野刑事
まあまあまあまあ置いといて、まあそういうあのスペシャル感満載のね、
うん、
公開リハーサルが終わりまして ね、いやーでもいいもん聞けた、
そうだね、
うん、やっぱりキーボードの入ってるバックシートドッグってなかなかね、
まあね、
うん、でもそのやりますって言ってゴムさんがすぐに合わせてたから、うん、やっぱ2人でやってたりするのかな、
そうだね、
うん、なんかサウンドチェック用じゃないけど、
うん
うんうん、ね、
ね、
そうサウンドチェックの時って大体セットリストに入ってない曲やるんですよ、
よくやるね、
うん、あの幕の後ろでね、
うん、
ローカル戦をサウンドチェックでやったと思ったら実際のライブではやらなかったりしてるから、うん、なんか今回もそのセットリストに入ってなかったんだろうけど、
うん、
ね、入れてくれてちょっと嬉しかったね。
ね。
はい。という具合で、なんとなく始まってしまった、
そうだね。
大阪、ね、カルテットアコースティックライブっていう。うん、で、これね、セットリスト。
はい、
アコースティックカフェライブも大阪、京都と、2日間終わりましたので、もうネタバレしていいだろうと。
そうだね。
うん。だって今のところまだないわけですから。うん、ね、次のカフェライブとか。
そうだね。う
ん、なので、もうセットリスト全部バラシで。
お、
はい。ネタバレです。
はい。
はい。終わってるけど。
まあね。
うん、終わってるからこそのネタバレということで。
そうですね。
前回でいきたいと思います。
はい。
というわけでですね。最初の曲がバスと占い師、
うん
うん、いいね、
綺麗な曲だよね、
いいよね、今日は君に会えるんだ、うん、いつぶりかしら、
うんうん、
なんかこれで始まるっていいよね、
そうだね、
うん、このライブを見に来てくれた人たちに会えるんだっていう、うんうん、嬉しい気持ちがいっぱい詰まったセットリストになるんだろうなってこうワクワクさせてくれる、うんうんうん、素敵だったな、
そうだね、うん、
そうそう、でやっぱり会場が狭いからこう、うん、ゲージ君の目線とかがいろんなところに行くと行って、うん、いろんなお客さんとやっぱ目が合うんだろうね、
そうだね、
そうそう、たまにこうニコッと笑ったり、
うんうん、
こっちも見たり、
うんうん、
してそう、ちなみに今回大阪ポテトキットではバッチリ一番前に座ってました。
そうだね、
うん、一番前でそのゴモちゃんのすぐそばっていう本当に全体をいい感じに見渡せるとこだったんで、
一番前かつ一番なんか端の方にでもありましたね、
そうそうそうそう、ね、うん、
右端の方に、
右端、ね、ゴモちゃん側、うん、
ね、
最近はもうゴモちゃん側でいいやって、
ね、もう手を伸ばせばロボス君に触れる、
うん、うん、まあまあ、うん、それぐらいの距離感だったんですけど、ね、本当なんかレアだったね、
そうだね、
うん、でバスと占い師が来まして、うん、続きが、ノーベンバーフルス、
そうだ ね、
も
う手拍子がね、
そう、もっくんがこう手を高く上げて、
うん、
手拍子をこう煽って、うん、っていうのが良かったね、
この間の 見放題かな、
うん、
こうハンドクラップがうまくいかないとブツブツ、
うん、
言っておりましたからね、
言ってた ね
でも今回はね、
うん、
今言った通り、
うん、
もっくんがこう先導してくれましたね、
そうそうそう、今日のもっくんはだってスティックを持ってないからね、
そうだね、
うん、というのもこの、アコースティックカフェライブ2日間のためだけに、うん、もっくんがサポートドラマの森さんがね、うん、カホンを買ったんですよ
ね、
マッキーのカホン知ってる？
知ってるよ、あれでしょ、箱みたいなやつでしょ、
うん、
うん、
正解
箱で中にこういろいろ仕込んであるやつ、
あ、そうそう、まあ、空洞になってて、その弦が張ってあるっていうね。
そうそう。
うん、
あれ、最初見たとき、ただの箱だと思ってたの
よ。あ、そうそうそう。
完全にただの箱を叩いてると思った。
そうそうそうそう。
ね、
カホンといえば、ピアノジャックでおなじみですよね。
そうだね。
うん。あれもすごい楽器だよね。
ね、
まあ、叩く場所によって、その、音の高い、低いっていうのが変わるっていう。
そうそう。
で、基本手で叩く。
うん。
手で叩いたり、その、ピアノジャックの人は、なんか、じゃらじゃらーってやるやつ。
あれ ブラシかな、
ブラシみたいなやつで叩くよね、
どうせ捨てるけどね、
あ、放り投げるね、
うんうん、
ピアノジャックの話は置いとこうよ、うん、という素敵な打楽器がありまして、うん、やっぱりねドラムセットは持ち込めない狭さだったからね、
そうそう、そういう時に役に立つのがね、
うん、そう、カホンっていうのはその箱状の楽器で座って演奏できるので、
うん、
そう、カホンの上に座るんですよ、
そうそう、
うん、
ね、
そうそう、でさらに足首にタンバリンをつけてっていう、
うん、
ね、タンバリンそのものではなくって、タンバリンのこうちっちゃいシンバルがあるじゃないですか、うん、あれをこう足の周りにぐるっとつけて、
うん、
ね、足踏みでタンバリンを鳴らすっていう、
ね、
すごい芸当でしたね、
すごいね、
うん、すごいパーカッションだったね、
うん、
さすがもっくん、
本当だよ、
うん、
ね、いい仕事してましたな、
さすが、
うん、
というですね、素晴らしいパーカッションでノーベンバーフールスも、うん、アコースティックなのにすごくリズミカルでね、
うん
うん、よかったよかった
ね、
やっぱり最新アルバムから来てるじゃないですか、ノーベンバーフールスは、ね、なのでその最新アルバムの楽曲っていうのがこうだんだん馴染みつつあるというか、
うん、
変化をしつつある、
うん
うん、例えばローカル線とか、
うん、
まあ、今度新録が出る王様のミサイルみたいにこうずっとやってきた曲っていうのはライブでどんどん進化していってるのが分かるじゃないですか、
そうですな、
うん、今度はそのスマッシュディスワールド最新アルバムに入ってるものが 進化を始める時期なんだなっていうのが分かってね、すごい嬉しかった。
そうか、
うん、ですです。はい、あの短い一曲でそんなことを思いつつね、
ね、
うん、でそれから次が、まあ、この季節にぴったりのということで、真夏のスコールを、
うん、
私これもしかしたら聞いたの、ライブで聞いたの初めてかも。
俺も初めてです。
だよね、うん、なかなかやらないんだよね、
うん
うん、こうなんか曲調もね、普段のライブでやる感じにはこうね、ロックっていう感じじゃないし、
うん
うん、あとやっぱり季節感がすごくあるからね。
まあね、まあ、曲名に大きい配慮ですよね、
うん、そうそう、本当にあの近年のゲリラ豪雨のように、うん、スコールってそういう雨だからね。
まあね、
うんうん、でも本当なんというか、あの蒸し暑い日にこうざっと一瞬降ったような涼しげな感じでね、その後なんかカラッと晴れるような、
うん、
カラッと晴れて虹が出てっていう、うん、そういうこういい感じの歌ですよね。
そうですな、
うん、ちょうどその日、あの昨日ね、大阪もすごくいい天気だったし、うんうん、
ね、
いい気分で聴けましたね。
全くです、
うん、で真夏のスコールはなんというかこうビールが似合うね。
ね、
カラーっとしててね、うん、
ね、我々もビール飲んでましたね、この日はね。
飲みました ね、
ね、 そうね、
やっぱりね、こうバーとか、
うん、
カフェとかそういうとこでライブをやるんだったら、うん、やっぱまあお酒でしょ。
そうだよ、
はい、
ね、
というわけで、このポテトキットでのライブなんですけれども、うん、まさかのメンバー4人全員飲酒っていう、
しかも演奏の合間にね、
そう、
すいませんビールくださいみたいな、
そう、
ね、
ね、
ついでにあのみんなも飲めばいいじゃないっつって、
そうそう、
ビールいる人ってテンコ取り始めたんでね、
そうそうそう、
思わず我々もはい、
そうそう、なんだったかな、純さんがそのみ誰だったかな、あ、そうだそうだ、ケイジ君がこう最初に入ってきてなんか喋った時に、もうみんな出来上がってるってことでいいですかと、
うんうん、まあみんなね先に一杯飲んでるからね、
う
ん、
そう大体ね、
うん、うん、
でそこから、まあ、あのジュンさんとモックンが普通に飲んでて、うん、ゴマちゃんも飲んでたわ、
うん
うん、ゴマちゃんも中盤くらいで普通に飲み始めて、うん、でケイジ君が一人でお水を飲んでたんだよ、
うんうん、
っていうのもその遅れてきてお酒飲むのもなんかこう不真面目な感じがなんか申し訳ないなみたいな、遅れてきてなんだよみたいな、うん、思われないかなって言ってたね。
もう周りのメンバーが飲んでんだからもう手遅れだよ。
そうそうそう、だって今日泊まるわけだから、うんうん、いいじゃないと、
いいじゃない、
ね、うん、でまあお客さんにねこういただいちゃってもいいですかって、うんうん、まあ、それをねっていうお客さんはいないさ、
まあね、
うん、まあ、拍手が起こりまして、
うんうん、
ではいただきますと、
うんうん、
でまあケイジ君にビールが行って、
うん
うん、でジュンさんがもうみんなも飲んじゃえばみたいな、
そうそうね、
うん、でそこで私がすかさず「あじゃあビールください」って言っちゃったんだよ私
ね、
うん、でそっからあのコマちゃんがおもむろに立ち上がって「はいビールの人」って挙手を、
はーい、
そう、もう完全に飲み会だよね、
ね、
うん、
あのパテドキットはそんな店員がねマスター含めてね1人か2人しかいないから、
うん、
そんないっぺんにオーダーしたら大変だよっていう、
そうそうで結局その生ビールが9つ、
うん、
うん、
ちょっとずつこう、
そう、
ずつ客席に送られていく
ね、
だいぶ中断してたな、
そうだ ね、 ね、 ビール休憩が、
うん、
まあでも本当にあのいい音楽にはお酒が似合いますよ、
ね、うん、なんかその辺のビールが行き渡る間で時間が余ってたから、なんかこう、
うん、
DVD を最近見てますみたいな話になってませんでしたっけ。
あー知ってた、それ次の MC じゃん、
だったっけ、
うん、次の MC だったと思う、
そう
か、うんうん、
ビールが行き渡ってる時何の話だっけね、
何の話だったかね、なんかもう忘れちゃうよね、
うん、うん、
まあほらみんな酔っ払ってたから、
そうだな、
ね、まあまあでもあのお酒が入ってのライブっていうのはね、そのメンバーがね、
うん、
面白いね、
そうだね、
うん、置いといて、うん、まあ、そんな感じでこうみんなでビールを飲みつつ、
そうそう、
和やかに、
うん
うん、でも本当あれさ、あの場所だからできたことだと思うよね、
うん、
あのポテトキットだからこそ、
あのちょっと時系列飛ぶけどさ、今日の方はみんな酒はどうだったんですか。
あのー、 京都の方は、うん、純さん、森さんは飲んでたよ、うん、後ろのおじさん2人は飲んでたよ、うん、でメンバー2人ね、ケイシ君とこのちゃんは、うん、あの運転があるから、あ、そう、今から東京に帰るっていうスケジュールなので、うん、飲んでない。
なるほどね、
そう、
大変だ、
うん、でまああのね、後ろのおじさん2人は飲んじゃうぞーと。
なるほどな。
ともちゃんがすごくこう羨ましそうにね、あの瓶ビールを飲むじゅんさんを見つめてたね。うん、見たいって。
東京帰って飲んだらええかな。
まあまあまあ、まあ、ライブ中に飲むのとはまた別格っす。
そうだよね。
まあ置いといて、
置いといてね。ちょっとまた大阪に話を戻しまして、
はい、ね、話を戻しまして、うん、はい、もうともさん本当に美味しそうに飲むから ね、うん、ケイジ君もねビールはすごく好きらしいので、うん、うん、でまあ、そんなこんなで、うん、飲みつつのだんだんとグダグダしてまいりまして、
ね、
はい、で、続きが、アイスグリーンですね、うん、このアイスグリーンのさ、このアコースティックアレンジがたまらんね、うん、なんかこうなんだろうな、スクラップショートサマーっていうミニアルバムにあの収録されてる曲なんですけれども、その音源って聞くとなんかこうなんだろうな、本当に夏の終わりのさ、あの雲がちょっとずつ暑くなっていくけれども日差しはまだ強いみたいな、そんな感じがすごくするじゃないですか。でこのアコースティックで聞くとなんかなんだろうな、日差しが強くても風がちょっと冷えてたりするじゃない、夏の終わりって。
ああ、そうだね、
そう、なんかあの辺の空気感みたいなものもこうまとってるっていうかさ、本当になんか今はね7月の半ばでさ、これからもっと暑くなるぞっていう時期だけども、なんかこう一瞬でこう9月の頭とかさ、あの辺の、うん、時期に行ったような、うん、なんか夏の終わりってさ、誰しもなんか思い出があると思うんだけど、いろんな形でね、その恋愛とかでなくても、うん、なんかそういうものにタイムスリップさせるというか、こんな気持ちになったことあるなっていう、うん、気にさせられるアレンジだったな。
寂しげだね、なんかね。
そうそうそう、ね、繋いだ手をすり抜けて夏が終わる、終わってくなって、なんかそう、 まだね現実の時間では夏これからなのに、
今日梅雨明けですからね。
そうです、うん、暑かったね今日。
暑い、
うん、まあ置いといて、うん、そういうねすごいアレンジでした、うん、これもね本当にアコースティック版っていうのを本当になんか出してほしいな。
ね、一枚出るじゃないですか。
いやまあそうだけどさ、うん、でもそれは別に発売されるわけじゃないから、うん、置いといて、
ね、
その話は後でしょ、うんうん、でそんなアイスグリーン、うん、そしてまたしっとりとした曲が続いて夕闇、うんうん、夕闇もね、うん、バンド編成でこう夕闇とか聞くの結構珍しいんだけども、うん、
1回2回ぐらいしか聞いたことない気がする。
そうだね、うん、マッキーノが聞いたのはあれじゃない、アニバース、10周年の
では聞いたね。
聞いたよね。
それ以外ではなんか1回聞いたような気がするんだけど、
うん、多分何回かやってるとは思うんだけれども、うん、そんなロックテイストなセットリストになるとあんまり入らないっていう、うん、ちょっとレアな曲なんですよね、うん、で今回はモー君がカホンだから、うん、この夜のさ静かな感じ、うんうん、カホンのこう控えめにサラサラサラっと叩く音がね、うん、すごくこう夜の吹き抜ける風みたいな、うんうん、感じがしてね、すごいしっとりとしたいい曲になってたよね。いやもともといい曲なんだけど、うん、これは雰囲気が違うなって、うん、そうそう、夜ってそうそう、これぐらい暗いよなっていう、そういう雰囲気の、うん、曲だったね。よかった、
よかったな。
あれはもう一回聴きたい本当にね。もっくんはぜひカホンで一回音源をちょっとなんか作っていただきたい、うん、ね、雷雲で
一曲ぐらいねあってもいいよね。
そうそうそうそう、カホンで参加してほしい ね、うんうん、なんて思ったりしてます、うん、はい、で次がカスタードクリーム、うん、うん、これいいね。
そうね、
うん、 はい、でカスタードクリームもそのショートサマーバージョンでね、うんうん、なんだショートサマーじゃない、ショートサマーバージョンのあれだ、あのピローズのピーちゃんが参加してる方だから、あのスマッシュディスワールドの方ですね、はい、失礼いたしました。ね、ピーちゃんの方も一回なんか聞いてみたいけどね。
なんとかしてピーちゃんがライブに来てくれれば。
いいかも。
ピローズと対バンとか同じフェスにいたら。
うん。
で、デンジャースバンプショーとかね。
ああ、いいかもしれないですね。ちょっと出ていただきたいですね。ね、なんか、ね、真鍋さん前向きに検討してほしいなって。ここから果たして届くのか、届かないよ。
周りがって届くかもしれない。
まあ置いといて、うん、まあ、あの希望を述べたところです、うん、そのカスタードクリームね、これもね、あの、スマッシュディスワールドに入ってる版の方はあれですよ、うん、こうちょっと賑やかなアレンジで、
そうだね、
うん、こうバンドスタイルのね、うん、あのドラムが結構強い感じなんですけれども、うん、今日それもカホンだし、うん、あの歌詞の世界観にちょっと沿った感じの切なさがね、うん、前に出てる感じで、うん、あれも良かったな。
そうだね、もう盛り上がってましたね。
ね、やっぱりさ、この大阪ポテトキットの、うん、その予約、チケット予約、まあ、さっきも言いましたけど、まあ、1時間ぐらいでソールドアウトしてしまったと、うん、やっぱりそのすごく好きな人しか集まってないんだなっていう。
それはね、
うん、ね、
前から後ろまでみんなね、うん、それなりに濃いファンだ
ですよね。だってもう見渡したら何人か半分ぐらいはあの人どっかで見たことあるっていう人ばっかりだったから、
多分あの瀬島さんもそう思われてるでしょうね、きっとね。
そうかもね、う
ん、あのメガネの人が倒るわって、
うん、ニートちゃんか
ライブに行くときっとそういう風に疑われることもあるのかもしれないな、
うん、私絶対思われてると思う。一応私働いてますんで、一応
キリ
無職じゃありません、キリ、うん、ね、はい、ちゃんと自分のお金でライブ行ってます、うん、置いといて、
はい、
置いとこう、うん、ね、あの人のね、あの職業が気になるとか置いといて、
はい、ね、まあ、そんなね、あの何でしょう、ニート疑惑も払拭したところで、
はい、
はい、
置いといて、はい、カスタードクリームやったんだよね、
う
ん、
そうです
で、ここで、カバーをやりますと、
うんうん、
そう、サウンドチェックでねバックシートドッグを披露してくれただけではなく、うんうん、ね、もう一回ピローズのカバーを。
そうだね、
うん、これね、その次にやる曲がピローズのボートハウス。
いい曲じゃない
のよ、ね、いい曲ですよね。
めっちゃ好きです。
あ、マキーノも好き、うん、
パトリシア直系みたいな感じがね。
あ、そうだね、うん、ピローズのボートハウスっていう曲は、うん、その主人公の僕が、うん、君と猫のいる無人島に流れ着いて、うん、世間に愛想つかした僕を君はずっと笑って受け入れてくれたみたいな、うん、そういう歌詞の世界観があるんですけれども、
ちょっとおとぎ話っぽいところがね、
そうそうそう、
いいよね、
うん、で、この歌詞の世界観をこうケイジ君は、スクラップショートサマーにちょっと似てるよねと、
うん、ああそうだね、
ね、君と僕と猫と、うん、ね、あ、なるほど、こういうとこからインスパイアされてたりするのかなって、うんうん、なんかそういうものを見て、そういう話を聞いてそのカバー曲を聞くと、なんか曲の理解度がさ、うん、違ったところから深まって面白いよね。
そうだね、
うん、ですです
ね。
で、ボートハウスではそのね、船で流れ着いてその船を壊して家を建てて、うん、無人島に君と二人で暮らそうっていう、うん、後悔なんかしてないぜっていう、うんうん、っていう歌になって、うん、逆にスクラップショートサマーの方は終わっていくんだよね、うんうん、僕らは変わっていくんだね、忘れてしまうんだねっていう結末に行くんですよ、
う
ん、
そうだな、
うん、そこがやっぱり歌を作る人の差で、うんうん、でもどっちもすごくいい曲なんだよね。そうそうそう、世界観とか価値観の共通してるところっていうのはあるけれども、うん、やっぱり違うものを作っていくんだなっていうのはがよくわかる一曲でしたね。
そうだね、うん、
でケイジ君もやっぱりピローズ歌うときはすごく楽しそうなんだよね、うん、好きなんだろうね、
そうだね、
という大変微笑ましく聴かせていただきました。
ですな、
はい。で、カバーが続きまして次スキップ、
そうだね、
うん、これはあのトモフスキーのカバーです ね、うん、あのローカル線のカップリングにも収録されてますけれども、ね、これは本当にいい歌だよ。
そうだな、
ね、
割とちょっとこうね、こういろんなところでね、うん、思うことあるよね、あの歌詞の言葉はさ。
そうそう、
ね、
う
ん、そうだよね、無理する必要はないんですよ。
そう、
ね、
第一印象でピンとこなければね、スキップするんだ。
そうそう、
うん、気まずい空気を吸い続ける努力が報われた歴史を僕は知らないと、
ね、
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 そう、終盤の方でその僕は夢見てる、みんなもこうすれば、あ、僕は思ってるとかね、うん、みんなもこうすればいいのに、うん、うまくいってるんだと、うん、そのケイジ君が語りかけるように歌うのがね、なんかまるでこう自分に言い含めているようでもあり、その雷雲、自分の音楽を好きで言ってくれるちょっと変わった人たちに向けた大丈夫なんだよっていうメッセージのようにも聞こえるし、なんか胸がギュッとなるね、あの歌い方を聞くと。
そうだね、
うん、そう、あの音源の歌い方もとも最近なんかちょっと違う、もっとほんと語りかけるような歌い方になってきてて、うん、グッとくるんだなあれが。
そうだね、
うん、歌ですよ本当に。
でした
な、スキップは、うんうん、これはね、あの音源がありますんで、ぜひちょっと皆さん聞いていただきたいですね。
はい、
はい、
ね、
でした
ですね。
で、続きまして、
うん、
次がまた名曲ですよ、
うん、
王様のミサイル、
ね、
うん、これはね、あの8月の8日に、うん、新録版ということで、
うん、
はい、シングルがリリースされる曲なんですけれども、うん、
もうすぐですね。
ですね、
うん
うん、もうタワーレコードで予約したし、
はい、
今こちらお聞きの皆さんでまだ予約してないわ、買おうかどうか迷ってるっていう方はぜひぜひタワーレコードで予約していただくと、
うん、
こちらもね、名曲のローカル線のアコースティックアレンジ版が特典音源としてついてくるんです、
うん、
タワーレコ限定です、
ね、
予約しましょう、
ね、
うん、そう、タワーレコで予約をするともらえるっていう、これも数量限定らしいので、
うん、
お近くのタワレコへ急げ
急げ、
うん、まだ間に合うかもしれない。
拍手の間に合わなかったら知らんぞ、
ベジータ、
うん、ね、そんな感じで、
はい、
はい、
今のネタね、通じない人いっぱいいるよ。
いいんです、
はい、
いいんです、
うん、
はい、
はい、
ね、
まあ、そんな感じで王様のミサイル、8月8日リリース、うん、
はい、
宣伝したところで、
はい、
うん、でまたいいよね。今回その披露してくれたアレンジっていうのは、ドラムがカホンに変わったけれども、ベースラインとキーボードはその新録の方におそらく近いと思います、
うんうん、
近いというかそのまんまだと思うんですよ、
うんうん、
で新録版の王様のミサイルを私ね、ラジオで一回聞いたんですよ。
お、
ブレインマジックレディオショーかな、
うん、
静岡の FM ケミックスの聞かせていただいて、それに近いなと、うん、で、それがね、ドラムがカホンに変わるだけで、こうなんというかすごくこう繊細になるんだなって、
うん
うん、新録版の方はまだ1回しか聞いてないのですごくおぼろげな感想で申し訳ないんだけれども、こうなんかやっぱね、ドラムとベースがものすごくね、こう頼もしくてね、
うん、
そしてそれ以上にその歌い上げてるケイジ君の存在感っていうのがすごいんですよ、
うん
うん、とそのキーボードの演出と、うん、なんか4人がそれぞれしっかり立ってて、楽曲としての完成度っていうのがガンと上がってるっていう、うん、これはまたリリースされてしっかり聴いた時の収録で語りたいなと思うんですけれども、ね、その新たに完成されたアレンジをね、ドラムをカホンに入れ替えると、こうなんというかすごく優しくなるんだなって、
うん、
うん、そう、じわーっときたね、
うん、
ぜひぜひこのバージョンも収録していただきたいなーなんて贅沢なことを思っちゃったりしてるんですけれども、でも本当に雷雲のライブに行くようになって、一期一会だなと、その 音源で聞き慣れているアレンジとちょっとずつちょっとずつ変えてきてたり、うん、で今回もそのドラムがカホンに変わっていたり、うんうん、ね、ジュンさんのベースだってもしかしたらそのアップライトになる日があるかもしれないし、
そうだな、
そう、そういう風にちょっとずつちょっとずつ何か変化があって、でも楽曲の良さは絶対にブレなくて、うん、それでいて演奏も素晴らしくてさ、うん、ああライブってこういうことだよなって再認識するような、うん、王様のミサイルだったんだよ、うん、この16日は、うんうん、よかったよ、
よかったな、うん、
という、
はい
はい、でまた MC がね入りまして、
はい
はい、次の曲はねウィッチガール、うん、ね、いつもね、
そうだね、
はい、やつだったんですけれども、
うん、
ん？
どうした？
ん？
なんか
その前に、多分なんか中盤ぐらいの MC でしてたさ、その DVD の話しようよ。
ああ、なんかね、うん、あれ多分ビールを配ってる話だと思うんだよな。
あ、
だったらさ。
だったかもね。うん。うん、じゃあちょっと遡りまして、そのビール配ってた時の MC の話をします。うん、はい。時系列が間違ってたらごめんなさい。うん、ご指摘のメールをください。置いといて。まあ、移動の車中で、車中をなんとなくまあ効率的にしたいなと、ケンジ君がおっしゃってて、で、車移動してる他のバンドに聞いてみたらしいんですよ。移動中何してるのと。そしたら、まあ、DVD を見てるっていうバンドが結構多かったらしい。うん、確かに見れますから ね、
まあ、ね。
パソコン持ち込んだり、あとカーナビでも見れたりするから ね、今。
う
ん、で、雷雲といえば、キングレコード所属で。で、キングレコードといえば、
まあいろいろね、うん、アニメとかもありますよね。
ですね。その中でも、
エヴァンゲリオンとか、
はい。
ありますよね。
はい。
エヴァ見たんですってね。
そう、エヴァンゲリオンを見たらしいんですよ。でも、あれはさ、何を見たんだ？テレビシリーズ？
多分、ジョじゃないの？
新劇場版ジョですか。
うん。
そうですね、なんか、テレビシリーズを借りようと思ったら、一巻だけなかったって言ってたもんね。うん。じゃあ、おそらくその、新劇場版ジョ。ジョー、ハーキューのジョーですね。
新劇場版のジョーもキングレコードは貸してくれるんですな。
ね。
あれは、形式的には、庵野監督のインディーズ映画なんで。
ああ、うん。まあまあ、なんか権利持ってるんじゃないですか。
かな。うん、まあいいよ。
置いといて。
とにかくジョー見たんですってね。
まあ、
知らなかったらしいから。
うん、そう、雷雲以前ね、ちょっと前に、K-MIX のそのブレインマジックレディオショーって番組で、リクエストで、なんか、月に一回、カバーをするっていう、カバー曲を披露するっていうコーナーで、あれだよ、残酷な天使のテーゼをやったんだよ。
ね。
うん。だそれの絡みもあって、多分その、エヴァンゲリオンがなんか、来てたんじゃない？
かな？
うん。
なんか、こう、ね、ケイジ君の感想がすごくざっくりしてたよね。
そうだね。
うん、お父さんって、やっぱり悪い人なのかなって。
そう。
おう、確かに言
わない。うん。いや、私も一応、マッキーノに付き合って、ジョーは見たんだよな。
歯も見たでしょ。
ジョーと歯は、うん、見た見た。
2号機がガバってなるの見たでしょ。
あー、見た見た見た見た見た。うん、見た。
うん。
だから、一応は知ってるんだけど、まあ、お父様お父さんの立場があるよね、としか言えないんだよね。
言えないな。
そう、一概に悪いとは言いたくなるけど言えないっていうね。
うん。うん、でね、それでね、ゴナちゃん、エヴァンゲリオン見たって言ったら、
うん、
見たよってね。
うん。
ジュンさんもね、
うん、
俺も全部見たよ。
そう。
意外とエヴァみんな見てる。
ね、なんかジュンさんが見てるのもちょっと意外だった。
うん。ね、ゴナちゃんがエヴァンゲリオンがどうって話し始めたらね、
うん。ジュンさんがすかさず ね、俺はお前とそんな話をしに大阪に来たんじゃないよと。ジュンさんそっけないな。
うん。さすがこう、どうでもいい話に。行こうと思ったが、
うん、
行きそうになったところはすっかり切るとかね、
うん、
スパッと
素晴らしい
ね、
うん、多分ゴマちゃんあのまま止めなかったら多分延々と喋ってたと思う
ね、
うん、
でね、ケイジ君は途中で飽きて、
うん、
違う話題始めるって、
ね、そうそうそうそう
近未来が見える
ね、
ね、うん、であれだよね、なんかその変なエヴァトークになるかと思ったらこうゴマちゃんがね、
うん、
そのさっきね、瀬島さんが言った、
うん、
残酷な天使のテーゼをね、
うん、
こう、キーボード ことで弾き始めてね。
ね、BGM に。
ね、うん、でもあれ、なんだ、酒が進む曲じゃないよ。ピアノで、しかも、
うん。
ピアノソロだと。
なんか物悲しくなる。
なんか悲しくなってくるな、あれ、
うん。飲み屋の BGM とかにしていい曲じゃないよね。うん、そういうアレンジじゃないよね。
本当だよ。
うん、
なんか、ね、でもエヴァンゲリオンって言ったら、あれだしね。
うん、
でもエヴァンゲリオンって言ったらあれしかないしな。やっぱり。
まあそうだよね。あるいはなんだ、なんだっけ。なんとかムーンってあったじゃん。
フラミジオザムーン。
ああ、そうそう。
あれも、ちょっとあれだよ。エヴァンゲリオンで無理やり飲みに繋げようと思ったら、こう、ミサトさんがビール飲んでる時にかかってる曲にならずしかない。
ああ。
あの、バラエティでちょいちょいかかるやつ。
あれか。
うん。タダダタタラタラタタってある。
あれね。
あれ。
わかるわかるわかるわかる。あの、皆さんもきっと聞けばわかる。そうそう。まあ、置いといて。
置いといてね。
はい。
そんなエヴァンゲリオンの話がね。
はい。
ありましたね。
ありましたね。
エヴァンゲリオンといえば最近ひどい釣りがありましたけど、まあ、その話はここではカットしておこう。
うん
うんね、
それ今言う意味あった？
ちょっと言いたかった
よ。分かった、うん、なんかそんなこともありましたね。
そうですね。
置いといて、
はい
はい、というようなあのエヴァンゲリオントークが繰り広げられまして、
うん
はい、いやあれはでもね、なんか DVD ね、
うん、
なんかおすすめのとかあればみたいなことを言ってたよね、
うんうん、エヴァの他にあれですね、なんだっけ、継続を見てるとか。
ああそうそうそうそう、
ね、
うん、継続面白いよね。
これ全く見てないんですよ。
あ、本当、
うん、
あのね、あれはね、私たちが高校生の
頃ぐらいだよね、なんか、
う
ん、
ね、高2とか3とか
確かその辺になんかやってたなみたいな。
うん、私ね、その頃は結構ドラマ見てて、
うん、
まあ、あの渡部篤郎が好きだったんで。
そうそう、
うん、
なるほどな。
渡部篤郎と中谷美紀ね、うん、あの監督がほら、あのトリックとかのシリーズの、うん、あの堤さん
で、それぐらいの知識はなんかぼんやりだ。
うん、うん、
あの辺同じみたいな。
で、あの時はなんかこう分かってないことも多かったんだけれども、大人になってもう一回見てみたいかなって思うドラマの一つですね。
なんか
継続は、
う
ん、
そういうのありますね。
ある。
大人になると視線が変わるやつ。
そうそうそうそう。ジブリ映画なんかその最たるものですよね。
本当だよね。
置いといて、
うん
うん、最近ね、そのジブリ映画ばっかりやってるからって。
この間トトロやって たよね。
やってたね。ああ、まあ、トトロの話はいいんだよ。
もう47分だよ。
ね。
ね。本当に。
はい。
はい、
で、ウィッチガールに戻りましょう。
うんうん、ね。
そうそう。まあね、その、ウィッチガールの前振りといえば、
うん、
ね、この音楽を分かってくれる皆さんに、この歌を、
うん、
ラブソングです。
はい。
っていう、いい振りだよね。
そうだね。
ね。
ね。
そうそう。なんか、ケイジ君がこういうことを言ってくれるようになったんだなと、なんかしみじみしますよ。うん、聞くたびに思う、
うん
うん、
本当に、
で、そこからハトとシャボン玉に行って、
うん、
でさ、ハトとシャボン玉はさ、もう何回もこの収録で言ったけど、涙腺が崩壊するんだって、
うん、とことんなんていうか、こう親がなんかモチーフに入ってる曲に弱いですよ ね、
うん、
ね、
もう最近ダメだね、
うん、
これが年を食うということだね。
ね、
ね、まあ、
仙台帰るときは実家によるんですか？
あー、月末はちょっと無理かな。
そうか、
うん、ちょっとあの時間がないです。その日のうちに帰らないといけないんで、午前中は午前中とかで、まあ、約束があったりするんで、
うん、
はい、
まあまあね、また今度帰りますからね、その時にね。
そうです ね、
ね、
まあ、ゆっくりしつつ。
そうそう、
ね、まあ、そういう話はいいんで、
うん、まあ、でもハトとシャボン玉ね、
ね、
いい方ですよね。
ね、
うん、なんかあれはでも結構前の曲ですよね。
そうです ね、
ね、うん、なんかもうそんな前、割と前の時点でこんなね、
うん、
あったかい曲
ね、 ね、
いいですね。
よかった ね、
ね。
で、その鳩とシャボン玉でしんみりしたと思ったら、うん、ラストにゆらゆら魔法が解けただけで締める。
やっぱ最後はこれですよね。
ですよ ね、
ね、定番ですな、
ね、うん、そう、ここでもまたモクンがこう手をバッと ね、
ね、
上げてハンドグラップを煽って、ゴンさんのピアノのイントロがね、バーンと始まって、うん、あれは嫌でもテンション上がるね。
ね、
うん、よかったよかった。
ね、
本当に。で、一回閉めて、
うん
うん、席を立って、
うん、
はけたというか、
はけてなかったよ。
はけてないよね。うん、
立っただけで、
うん。
立ったところで、
立ったところでジュンさんが、うん、アンコール、アンコールっていう、あの、 狭いからね、とにかく移動するにも大変っていう。
あのそもそも楽屋がないからね。
ない、うん、そうそうそう、あのこれまあちょっと後で話しますけれども、そのアンコールが終わって席を立つのに厨房入っちゃったから ね、
なんとかしてこうあのアンコール中のね、うん、吐けるのをなんとかしてやりたかった感じがあった、
ね、うん、そうそうそうそう、
あの京都の方もユースト見てたんですけど、
はい、
京都も結局あの吐けずにその場でアンコールしてましたよね。
あ、ジュンさんやってた ね、うん、
ね、
うんうん、昨日の繰り返し
動けないからっていう、
うん、でも、京都のソーレカフェの方はちゃんとあれですよ、うん、あの控え室じゃないけれども、うん、その奥に控えておくスペースが、
あ
ードアがあって、うん、ただやっぱりそのお客さんの前を通っていくのがもうすごく狭いっていう、うんうん、だからまあジュンさんもねその場でアンコールはおったんじゃないかな、う
ん、ね、
そう、場所のあるなしではなく、
ね、
うん、置いといて、
そうそう、
そう、そんな感じで始まりました、その大阪のアンコール、
ね、
うん、これがねまた、珍しく月日の音やってくれたんですよ、
う
ん、
そうだ ね、
ね、
やっぱりアコースティックだと映えますな、
いいです ね、
ね、 ね、 ね、月日の音と、は
ね、フーリッシュミュージック、
フーリッシュミュージックか、ね、でしたね、うん、それは京都のやつだな、
あーやってたやつ、
見た見た、うん、そうそう、京都のユーストやってたからこれ僕今日行ってないんですけど、ね、ぼんやりとね、
あ、はいはい、
やってたよねって言えるという、
うんうんうん、
最後の方だけ、
うん、ですです。でそのフーリッシュミュージックなんですけれども、うん、こうあのケンジ君がアコギを持ってる時に、
うん、
あのフリッシュミュージックほら音源だとさギターソロが入るじゃないですか。
ああそうだね。
ラーラーラーって。
うん、あるあるある。
で、あのエレキギターのギターソロをキーボードでやってるんですよ、アコースティックだと、うん。あれがかっこよくてね。
ね。
本当にうっとりするね。
うん。
うん、でもあのアコースティックでのフリッシュミュージックはもう本当にあのゴマさんの独壇場ですよ。
うん、
かっこいい、うん、あの、まあ、その京都の方にもやってくれたんですけど、うん、もうやっぱり見とれちゃうね。
そうだね、
うん、で、あのサビのね I know the music there is more beautiful than that rainbow ってね、うん、あれをこうみんなで歌いつつ ね、うん、こうみんなも歌うようにこう声を張り上げてゴマさんとジュンさんがコーラスするっていうのがすごくなんかグッとくるしね、
う
ん、
そうだね、
うん、あれは本当にあのツーマンツアーのタイトルでもあるこうフーリッシュソングス、うん、We Love っていう、
うん
うん、このフーリッシュミュージックが元になってると思うんですけれども、
ね、
うん、このバカげているけれども素晴らしい音楽を愛しているんだっていう、
うん
うん、だからそういう歌で終わってくれたのがすごい良かったね、
うん
うん、この音楽が好きな人たちがここに集まったんだっていう、
うん
うん、そう、あの会場の、素敵な雰囲気も相まってすごくアットホームな、
そうだね、
賑やかな、うん、ね、楽しいライブだったね。
そうだね、
うん、で京都の方もそんな感じで、
うん、
まあ、京都はねあのお酒の成分が薄めだったので
ポテトキッドのは相当カオスだったわけですね。
ですね、
うん
うん、でもあれは本当に、ね、なかなか見れないね。
そうだね、
うん、レア感はポテトキッドの方がたっぷりでした。
演者も客も出来上がってるっていう、
そう
ね、
うん、いやお酒の力は偉大ですよ。
ねえ、ポテトキッドまた行きたいね。
行きたいですね。また行きましょう。
チーズボール美味しかったですよ。
美味しかった。
ねえ、
そう美味しかった。
ね、
あのジャガイモ、あのチェダーチーズをジャガイモでくるんで、
そうそう、
揚げてあるっていう、うん、美味しかった。
ビールが進む。
進むね。熱々だったし ね、
ね、
という。
そんなポテトキッドもね。
うん。
てかダブルアンコールもあったじゃないですか。ポテトキッド。
ダブルアンコール
あったよ。
あ、
怖くないやったよ。
あ、そうだ、怖くないをやったんだ。
そう、だ2回目の2回目終わったとこでなんとかしてそれっぽい流れを作ろうと思って厨房の方にみんなはけていったんだけど、
そうだそうだそうだ、
暑いって言って帰ってきたんだ
よ。そうだ、うん、
ね、
そうだ、
で怖くないを最後にやってくれてね、
うん、
やっぱいいね怖くないはね。
そうだね、うん、
ね、
なんかね、いろいろ思い出があるからね。
そうですな、
うん、
でそれで、まあ、終了ですね。
はい、はい、
そうそう、
お疲れ様でした、
ね、そのままメンバーは
物販に行き、
入り口の物販スペースに、
入り口っていうか外だよね、
そうね、うん、そう外の階段のとこにスペースがあるのでね、うん、
はい、
皆様、
はい、
ゾロゾロと挨拶をしながら退場していくというような感じでしたね、
はい、ね、
う
ん、もう本当に、お客さんもね、みんな本当雷も好きなんだなっていう人ばっかりで、
うん、
なんか嬉しかったね。
そうだね、
うん、やっぱ関西でこれだけ愛されててね、
うん、
うん、
ね、そうそう、
っていうのがなんか分かって、うん、ちょっと嬉しかったですよ、
うん、
お客さんとしても、
ね、うん、帰りの並んでる中でジロさんが近づいてきたので握手しちゃった、
う
ん、
あ、よかったね、
で、
うん、私その時多分お手洗い行ってていなかったんだよね、うん、いいな、なんか喋ったの？
いや、そんな大したことはない。あ、今日良かったです。そっかそっか。そんなレベル。
ああ。じゃあ、あれか、私がその広島で喋ったのと似たようなもんだ。
そんなもんですね。
うん。うん、まあ、置いといて。うん、でもよかったね。
そうだね。
また行きたいね。
ねえ。
うん。
まあ、雷雲のライブに関してはまたも何も土曜日にありますからね。
うんうん。
ね。
いや、そのまた2人で行きたいねっていう。
そうですね。
うん、
まあ、私、チケット次買ってるのは8月7日のね。
うん。
ジャニス、
レゴビッグモールとの2なんですね。
あの魚ラジオ的には多分99回は撮るであろう回ですね。日ですね。
あ、そうですね。8月の7日だもんね。
うん、うん、多分99回そう
です。はい。
次はちょっと今月末でだいぶ空いちゃうんですけど、まあ、なんか思いついたらユーストでもやろうかなみたいな。
あ、そうそうそうそう。更新のない時はユーストっていう ね、卑怯な技を思いついたので。
まあ一番更新するこう土曜日とかにね、
うん、
瀬島さんがいないし次の日は多分ヘロヘロなので、
うん、
やる率低いですけど、
うん、
やる気はあるよ。
あるね。
そうそう、うん。だからそんな我々にぜひとも100回記念のメールなんかをね。
ね。
ぜひお願いします
みたいな感じで。いただけたらなーなんて思いますね。
はい。
はい。
本当に、サイトの方のね、
メールフォームから
できますのでね。
はい。
100回おめでとうってだけでいいですか、
ね、なんだろうな、こう、ツイッターのリプライとか DM でも全然構いませんので。
そうです、そうです。
はい。もう敷居は全然高くないですから。そ
う。このまま行くと、なんかこう、僕が、初めて聞きますけどみたいなの予想ってメールを送る悲しい作業に入るかもしれない。
やめてやめてそれ。
悲しすぎるな、
うんうん。だってそれ絶対読んでてさ、うん、実はこのメールって、なんかネタ話しそうなの
もやるわ俺多分。
やるでしょ、
なんかもう待機でなくて。
うん。うん、なんかそういう寒いところだけはやめて。
うん。
うん、
ね。
ね。じゃあこのトークもグダグダになってきたから、一回ちょっとリセットしよう。
そうだね。
うん。ね。大阪ポテトキッドのライブがね、
うん、そうですね、
終わったわけですよ。
そうですね、
はい、
お疲れ様でした。ね、この日はね、割と他のフォロワーさんとかね、
はい、
会いましてね、
そう、リスナーさんともお会いできましたし
ね、
うん、
大体魚ラジオって終わったらすぐ帰って撮るんですけど、
うんうん、
もうポテトキッドで2杯ぐらいビール飲んでしまったので、
うん、
ね、ついでに皆様とね、うん、そのまま居酒屋に行ってしまい
打ち上げをして
打ち上がってしまったので、まあね、
はい、
今日収録してる。
そうです。収録が火曜日になってるという。
帰って即寝てしまいました。
疲れてた
ね、
うん。やっぱお酒飲んで音楽っていうのは回るからね。
回るね。
うん、別に踊ってるわけじゃないのに。
なんとか風呂に入ることが、
うん、
はできたが。
まあまあ。
っていう感じでしたね。
はい。まあ置いといて。
楽しかった。
うん、本当楽しかったね。
ね
え、なんかあんなあったかいライブ、もう初めてかもしれない。うん、本当になんかこう安心して見てられたし、そのスペシャルなことがいっぱいあったし、その楽曲でもね、その遅れてきたハプニングのせいでもあるけれども、なんかその一期一会感がすごく強く出てて、
うん、よかったですね。
ね、やっぱりこう、まあ、今日も無事に、ね、出会えてというか、ライブが見えてよかったなって思うし、
はい、
うん、なんかね、本当にこれからも元気でライブ続けててほしいよ ね、はい、
ね、
まあ、今後ね、参戦予定がどんどんどん詰まってますんで、
ね、
はい、で、まあ、最後にちらっとだけ、
はい、
このツーマンツアーのことをね、ちょっとケジ君からお話をお伺いしたので、
い、
はい、ツーマンツアーやっぱり、ね、広島福岡と来て、次が、この週末の名古屋なんですけれども、うん、やっぱりはしごされる方が結構多いらしくって、
うんうん、
で私もそのはしご組ですから、
そうですな、
そう、今日京都のソウレカフェでそのアコースティックカフェライブを 見た後で物販でご挨拶させていただいた時に、うん、21日の土曜日と、うん、28日の仙台と行きますと言ったら、うん、たくさん来てくれる人のためにセットリストもちょっとずつ変えていくからって、うん、セットリストとかいろんなところを変えていくから楽しみにしててねとおっしゃってたので、はい、これからね複数参戦される方はその辺なんかも、気をつけてというかね、注意して見てみると、うん、いいかもしれないです。
はい、
はい、なんてことを宣伝しつつ、ね、行くの迷ってる方はぜひぜひ、
はい
はい、名古屋はいます長野には残念ながら行けないんですけれども、
はい
はい、まあ、そんな感じで締めていってもいいですか。
そうですね、
まあ、1時間超えちゃいましたから ね、うん、ね、
これ以上ちょっとトークを挟むのは難しいので
そうです ね、という大阪ポテトキットと、まあ、ちょっとだけその17日京都ソーレカフェの、模様も挟みつつ、
はい、
カルテットアコースティックライブ模様を、お届けいたしました。
はい、
はい、雷雲のお二人と、
はい、
サポートのじゅんさん森さん、
はい、
そして大阪ポテトキットのね、お店の皆さん、
はい、
そして京都ソーレカフェの、皆さん、
はい、
はい、今日も昨日京都、
はい、
素晴らしいライブを、素晴らしい時間を、
はい、
ありがとうございました。
はい、
はい、またあの場所で、
はい、
それから音楽を、うん、聴けることを楽しみにしております。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
大好きです。
はい、じゃあ本日は締めていきましょうかね。
はい、
お相手は私マッキーノと
瀬島でした。
はい、おやすみなさい。
ありがとうございます。